松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はスウェーデンとつなぎます。フラワーレポーターを務めていただくのはパイプオルガン制作家の横田宗隆さんです。横田さんはスウェーデンで昔ながらのパイプオルガンの制作や古いパイプオルガンの復元もされている方で、スウェーデン国立ヨーテボリ大学のオルガン芸術センターに勤務されているそうです。非常に珍しいお仕事、そして大事なお仕事ですよね。いろんなお話を伺いたいと思います。それでは早速読んでみましょう。フラワーレポーターの横田さん、もしもし。
はい、はい、
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。スウェーデン語ではおはようございますですが、今はちょっと9時過ぎなので、
はい、
スウェーデン語で言いますと、はい、ゴモロンということです。
はい、朝9時過ぎということで、この時期の気候というのはいかがですか？
そうですね、だいたい最近は晴れてきましたけど、今日は曇りですね。で気温はだいたい18度くらい、非常に乾燥していますので、過ごしやすいです。
さて早速なんですが、横田さんのパイプオルガンの制作、どういったお仕事なのか教えていただけますか？
はい、そうですね、内容、その仕事の内容と、歴史というふうに分けてちょっと、
はい、
お話ししますと、内容ですが、デザインをする人と、実際に作る人、あるいはその仕上げをする人に分かれている場合もあるし、はい、私なんか全部やりますけれども、デザインをする段階では、例えば建築家がデザインを、建物をデザインするのと同じような仕事ですね。
はい、
それからオルガンの中の鍵盤の機構とか、いろんなこうメカニズムがありますね。それは機械工学 のエンジニアたちがデザインをする時と同じようなものです。それからもう一つ、楽器としてのその音楽的なデザインというのがあります。どういう音にするか、あるいはどういう音の組み合わせを作っていくかという、その3つですね。
はい、
それとあと実際に作る作業では、非常に職人的な作業に頼っています。それは木工、あるいは金工、革細工、あるいはその木工といっても、大工仕事のような大きいものもあれば、差し物師のような細かい仕事もあれば、それからオルガン独自のものもあって、あるいは装飾的な木彫ですとかね、周りを装飾するのにそういったような仕事もします。金工は例えば鍛冶屋ですね、そういう仕事と、それからオルガン独特 のパイプを作る、金属のパイプなので、パイプを作る作業ですね。
はい、
それから革細工、例えばふいごを作ったり、そういうものもみんな古い伝統的なやり方で作ります。それから仕上げの仕事というのはですね、機械的な部分の調整とかということもありますけれども、それは演奏家にとって非常に弾きやすいように作るということと、それからあと音楽的な調整ですね、
はい、
音量、音色を調整していくということ、それからいろんな発音も調整するんです。発音というのはそのオルガンの音という、楽器の音はみんなそうですけれども、子音が最初に入るような、だから言葉のような、言葉と全く同じだと思ってください。
はい、
例えば最初に K が入るような、かきくけこの音、それからあるいはたちつてと、あるいはさしすせそ、一旦音が鳴り始めるとオルガンの場合はあとは母音のように長く、続いていくわけですけど、その最初にそのプッと入る音がどういう性格を持っているかという、そういう調整もしていくわけです。それから最後には調律、音の高さを決めていく仕事、そういうことに大体分かれています。
かなり本当に多岐にわたるんですね。
そうですね、それが、しかも全く別々でなく、全部うまくお互いに助け合いというか、作用し合って初めていい楽器ということになると思いますけど。
そして歴史についても教えていただきたいんですが。
そうですね、オルガンというのは紀元500年頃の、 300年だったかな、記述によると、
はい、
ギリシャ時代、紀元前5世紀ぐらいに発明されたと言われています、
はい、
しかしその後キリスト教会に取り入れられたのが中世、初期、中期頃ですね、
はい、
そしてそれ以降は教会の中で発達してきたわけですけど、初期にはですね、修道院の中で修道士たちによってそのまあ研究されながら作られたというふうに言われています。
なるほど。
要するにそのオルガンというのは、まあ、当時で言えば今 の, その宇宙開発、の技術のように非常に、まあ、進んだものであってですね、
はい、
あるいはまた他の農学にしろ医学にしろ、まあ、科学分野、そういうことをみんな修道院で研究してたわけですけど、それの一環としての、まあ、一つの音というものをどういうふうに作っていくかというふうな、まあ、研究をされながら作られて、それが実際に使われていたということらしいです。
なるほど。
で、まあ、それがその中世の後期になってくると職業として独立してきて、まあ、オルガンというのはヨーロッパ中に広がるわけですね。キリスト教会と、まあ、同じ力を持ってかなりあちこちに広がるわけですけど、
はい、
まあ、17世紀18世紀になればまあ、いろんなオルガンをもう大きくなってきて、多様になってきて、でいろんな有名な作曲家、能力のある作曲家がいろんな曲を書きましたから、まあ、そういうことで我々にもまだまあ、その形で残っているというか、
ね、
でオルガンという楽器は例えば、例えばチェンバロという楽器がありますね、
はい、
あれはそのある一時期18世紀には非常に盛んに使われてましたけれども、ピアノという楽器に取って代わられて一度なくなってるんですね、はい、また復興しましたけど、そういうその亡くなった時期というのがオルガンの場合はないわけです。歴史を通してずっと使われてきたものですから、
はい、
それなりにその土地、あるいはその時代、の音楽の好みというのを非常に反映して、いろいろな形、のものがあります。ですから、17世紀18世紀バッハが弾いていたようなものとですね、
はい、
それから例えばメンデルスゾーンとかあるいはセザール・フランク・メシアンといったような人たちが弾いていた楽器というのは全くオルガンとはいえ、全く違うものです。
ほ
と
んど
そう、まあ、違うと言ってもいいくらいの、いろいろな多様な形があるんですね。
まあ、その中で横田さんが目指している時代の音というのはどういう時代のものなんでしょうか。
そうですね、私の専門は17世紀18世紀の特に、まあ、北ヨーロッパの様式で作られた楽器、
はい、
あるいはそれに、その楽器で弾かれた音楽との関連ということで、まあ、私は大学で研究してますけれども、
なるほど、
はい、
その時期に時期のパイプオルガンでその必要な要素というのはどういうものなんでしょうか。
そうですね、まあまあ、オルガンには非常にその基本的な音というのがありまして、もうオルガン独自の音ですね、
はい、
それはもうほぼ変わらずにどの時代の楽器でも入ってます。もちろんその音の性格というのは多少違うんですけど、それはまあどちらかといえばホルンのような、まあ、オーケストラの場合には弦楽器 の,、
はい、
グループというのが、まあ、一応基本の音になりますね、ところがこのオルガンの場合にはその基本的な音というのは、なんて言ったらいいのかな、まあ、人の声に近いと言ってもいいし、あるいは何かホルンのような音と言ってもいいし、まあ、そういうものです。そしてその時代によって、その当時使われていたいろいろな弦楽器とか管楽器とかいろんな種類 の, 音色の楽器がありますね、
はい、
それを模倣したものがオルガンに取り入れられて、それと組み合わされて発展してきたんですけど、そうですね、私の専門の分野だと、まあ、その当時のだからバロック時代の、管楽器、まあ、あるいは弦楽器というものの音を模倣したものがオルガンに取り入れられてます、まあ、もう一つ面白いのは、
はい、
人の声という音色がありましてね、人の声を模倣した独特な音、それなんか中年のおじさんの声のような面白い音なんですけど、そういうものもオルガンの歴史の中で随分ずっと、形を変えて、使われてますね。
なるほど。あのですね、この横田さんが作られるパイプオルガンについて、コーネル大学のアネット教授が、横田さんのオルガンの音は温かくて、そして生き生きとして豊かだというコメントもされてまして、本当にね、もう一度でいいから聞いてみたいと、私もすごく思っているんですけれども。
あ、そうですか。
はい、
まあ、あの作る側から言いますと、そうですね、なんと言ったらいいのか、そういうオルガンの中にはいろいろな、あの矛盾する、あるいは対立する音なり概念なりというのがありまして、
はい、
例えば楽音と雑音というのがありますね。まあ、楽音というのは一言で言って、まあ、人が聞いて直ちに、あ、綺麗な音だなと思うような音です。それから雑音というのは、何か人がそれが大きいと非常にあのイライラさせるような音なんですが、実はその楽器の音というのは、そのいわゆる楽音というものと、それから雑音というものが微妙にこうバランスして混じっているものなんですね。でその雑音の、どのような雑音とどのような楽音を組み合わせたものが、どのようなその面白さがあるか。で面白さというのはやっぱり、そうですね、結局は何か我々が生きているときに遭遇する、経験する、何かその対立概念といいますか、
はい、
何か連続的なものと同時に不連続的なもの、あるいは規則的なものと同時に、不規則なもの、何かそういうものとの中で、あるいは男性的なもの、女性的なものと言ってもいいかもしれませんけど、安心と不安とか優しさと強さとか、まあね、何かそういったようなあの感情なり、要素、我々の生きている中での要素というものを、その、まあ、例えば楽音と雑音とかですね、その間のハーモニーを求めていく、それは非常に難しいバランスなんですよ。で、ある一つのこういうバランスがいいというものではなくて、非常にダイナミックなバランスで、例えば同じあの系統の音色の中でも低音部ではこういうバランスで、だんだんそのバランスが移り変わっていくというふうに作っていくと、あの人間の感情を非常に表現しやすいものになると思います。
なるほど、横田さんにもまだまだお話をお伺いしたいんですが、あっという間に時間が来てしまいまして、またぜひ、お話をじっくりとお聞かせいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
あ、こちらも楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。今日のワールドフラワーズネットワークは、スウェーデンでパイプオルガン製作家をされていらっしゃいます横田宗隆さんでした。さあ、明日はアメリカアラバマ州からのレポートです。明日もお楽しみに。